ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、科学技術の5番目ですね。科学技術を勉強するときは、大雑把に、絶対中に入らない。中に入るともう、とてもわからないですよ。で、普通の人はもう科学技術はやめ、もう私知らないわってなるけども、それは説明する方がですね、やっぱり自分の知識を示したいっていう気持ちもあるし、それからまあ科学技術はきちっとしてますからね。説明する方もきちっと説明したいという気持ちが起きるんですが、このひばりクラブではざっとです。ざっと。普通の人がこのくらい理解しとけばいいっていうことを、わかりやすく話すことに徹しようと思ってますんでね。今から50年は、何が進むかって言ったら AI ですね。AI はもうほとんどできるまで来てるんですけども、やっぱり社会に AI が普及するっていうのはやっぱりまあどんなに短くても10年20年はかかります。だいたい僕の感じでは50年かかりますね。まあ人間でもですね、例えば少しずつやってきました。蒸気機関というのが発明されたのは1804年ですからね。まあジェームス・ワットはもうちょっと早いんですけども、実際上の実用化できる蒸気機関というのは1804年にトレビシックが作りました。それから20年ぐらい経って、スティーブンソンが蒸気機関を乗せた汽車ですね。これはまあ蒸気機関車ですけど、蒸気機関車を作って、まあその後、まあ鉄の作り方なんていうのですね、まあだんだん進歩していく。どうしても力が強いものをできますと鉄が必要ですからね。鉄をやる。そしてるうちに電気が発見される。電気が発見されてもビリッとする電気じゃどうにもなんないんで、電灯になりますね。まあエジソンですけど、電灯を作りますと夜は明るくなるってことになりますね。まあそのうち電車もできて、それから内燃機関、自動車ができますね。これダイムラーベンツですから、まあ1890年ぐらいと言っていいでしょうね。だから19世紀に少しずつ少しずつ進んでいきまして、そして20世紀に入ると、それが実用化の段階になりますね。まあ、自動車は自動車になり、電気も機関車ができたりして、それで夜も明るくなる。それからそのうち家庭電化製品ができて、冷蔵庫洗濯機ができる。あと、まあ、火を焚かなくてもクーラーとか暖房がエアコンでできるようになるというふうに、こう少しずつ少しずつこう、世の中に進歩してきますね。だから自動車もそのうち、本田宗一郎が、小さな株っていうのを作るっていうふうにですね、少しずつ少しずつ進みますから、まあ動力とかそういう生活という点では200年かかったんですね。最初の100年で蒸気機関車とか自動車とかランプとかね、電灯とかね、そういうのができて、それがさらに発展して家庭電化製品とかそういうのができてきたということですね。で、今度は AI はまあ AI でもいいんですけど、量子力学ですね。量子力学で非常に変なことがいっぱい見つかってるわけですね。で、大体技術とか科学っていうのはですね、発明発見があってから80年ぐらい経ってやっと最初のやつが出てくるっていう感じなんですね。で、その目が閉じてしまったらもうその技術は実用化されないケースが多いんですけども、実用化されてきだすと、その80年ぐらい経ってから100年ぐらい経ってようやく花開くんですね。まあ、大体今までそうです。まあ、蒸気機関というのは1640年ぐらいに原理が発見されて、1720年ぐらいに最初の蒸気機関ができて、で、蒸気機関車が走ったのは1827年ということですからね。大体漢字がわかると思います。この漢字が非常に重要なんですね。なんかこう、量子科学が発見された、量子力学が発見された、わーっとこうなってね、もう新聞とかテレビはもう本当に無責任ですからね。今でもう物になるようなこと言ってますけど、そうじゃありません。例えばAI はね、原理的発見っていうのはやっぱり1900年になってからですね、すぐですね。で、まあ分子模型とかいろんなのができて、電子ができて、それからしばらく経って半導体ができて、半導体の応用技術ができて、スマホができて、やっと今 AI になってるわけ。これ同じ技術ですね。これ全部同じ技術です。技術の発展系ですね。ですから大体まあ今世紀は AI ができて人間が頭を使わずに何か入力ができるとかね、裁判所がなくなるとか、お医者さんも手術以外はいなくなるとか、そういうふうになるんですね。 それで、だんだんだんだん人間がやってることが後退しますから、まあ、お百姓さんなんかは農業もほとんど、まあ、なくなったりですね。まあ、漁船が全然、船に乗ってる人に人間がいなかったりね。危ないですからね。今まで水害にあったのがなくなったり、そういうのをいろいろします。それがだいたいまあ、2100年まででしょうね。それから今やってるのが、量子力学をどうしてやるか。量子力学はものすごい変なんです。今のところまだ、量子コンピューター。量子コンピューターってのは、今まで我々の世界って、一個やって次をやる。その次をやったらまたその次をやるっていうわけですね。配達するときも、ヤマト運輸が配達するときも、一件配達して、次また配達が終わったらハンコもらって次に行って、まあ次配達するってね、111と行くんですけども、まあ量子力学が発見されたことによって、同時に全部できると。それで今、量子コンピューターってのは、今まで計算は一個ずつですからね。1たす1が2だったねと。じゃあ次は3たす5やってね。3たす5は8だねっていうふうに、こう、一個一個やっていくんですよね。今の方法はね。量子力学の方は全部一緒にできるんです。同じ労力で。だから、今1024とか言ってますね。今1個の演算子っていうか計算するコンピューターがあったら、それで1個ずつやっていくんですけど、それを同時に1024個やったら次1024個。今まで1個計算して、次の1個、また次の1個っていうふうに計算。我々の行動もそうですよね。昼ご飯食べたら夜ご飯食べると、こうなってますけど。昼ご飯と夜ご飯を同時に食べて、それでもう1日分済ませちゃうとか、そういうことが、まあ、量子力学なんですね。で、これは、細かく見ていったら、どうもそうらしいということがもう今はわかってるので、それをどんどん応用するわけです。それからもう一つは、非常に画期的なのは、時間を戻せる。これはまあ、本当は時間を戻すのは量子力学に関係なくて、アインシュタインの相対性原理なんですけども、一応量子力学の世界になって、よりそれが精密にコントロールできるようになったっていうことで、時間戻せますからね。まあ時間戻すのはまあいろんな方法があるんですけど、例えばまあ時間15分ぐらい戻せれば、事故がなくなりますよね。事故が起こった後、時間を戻して、事故の原因を取り除いて同じことやれば、今度事故起こりませんからね。例えば、車でね、交通事故起こした人は、あの時に合わせればよかったって思うでしょ？あの時にブレーキ踏んだけど、あの時に不用意に左に曲がってよ、まずかったなとか思うでしょ？まずかったのの前に、戻しますからね。だから、まあ、こういうのもいいし。それから、太陽のエネルギー、今、100としますと、100、太陽ね、太陽から光が来てるでしょ？まあ、光っていうのも量子なんですけども、まあ、他の量子も出てるんですね。その全部の量子を利用できると、太陽のエネルギーは今の100倍になります。だからエネルギー危機なんか全部ありません。まあ、それはコンピューターもそうですね。コンピューターをものすごく使うようになるともう、電気が足りないって言ってますけど、そんなことありませんよ。だって一遍で1024できるわけですから。まあ、エネルギー的にはどうなるかわかりませんけどね。まあ、科学の進歩ってのはそういうもんなんです。よくね、科学者でね、そんなことはできないよっていう人がいるんですけど、できないことをずっとやってきたわけですよ。ね、飛行機も飛んで、飛行機がそれがそうですね。ライト兄弟が飛行機で飛んだのは皆さんご存知だと思いますが、ライト兄弟が飛行機で飛ぶ8年前に、その当時の一番優れている科学者と言われた人、ちょっと名誉がありますから、名前言いませんかな。その人が、空を飛ぶことはできないって言ったんです。原理はこうだ、絶対できないって言ってるんです。それはね、どうしてかっていうと、人間の知恵っていうのはその時の科学までしか分かんないんですよ。これ紫式部の原理って僕は言ってますけどね。それは飛行機の時もそうなんです。だから今の偉い学者でそんなこと君できないよなんて全部嘘。できないかできるかなってみなきゃ分かんないんですね。それからまあ、量子力学で本当にあれしたらエネルギーと物質が交換しますから、実は目の前にあるコップがあると。今寒いと。じゃあちょっとコップの一部をエネルギーにしましょうつって温まるってこともできるかもしれませんし、それから人間ってのはこれ物体ですね。それから人間の精神ってのは意識ですね。意識と物体をこう変えられれば、まあ広島の原爆なんかそれなんですけど、あれは悪い例ですけどね、ウランという物質を爆弾というエネルギーに変えるということができるんですね。これはまあ量子力学の一部なんですね。まあそういう点では、人間が死なないと。今いう論文も出てますけどね。人間死なない。意識と物質の交換。エネルギーと物質の交換。時間のコントロール。時間を早めたり遅らせたりする。 まあそういうことを、どんどんどんどんするようになってきます。それによっては、まあやっぱりね、随分大きな変化があると思いますが、まあ、縄文時代の人から見ればね、今の飛行機とか、それから電子レンジなんてのは考えられないと思いますよ。だからそれはね、科学が発達したから。だけど大体80年かかりますからね。まあ、量子力学の大体のものが出てくるのがやっぱあと20年ぐらいかかりますね。まあ、先駆的なものは別にしましてね。それから徐々に行きますから、まあ、21世紀、今何世紀？ 20 世紀、21世紀ですね。22世紀ですね。ですから、あと80年ぐらい経ちますと、いよいよ太陽のエネルギーが100倍になったんで、もうエネルギーは関係ありませんよとかね。人間も死ぬときに、ちょっとあなた少し死ぬの30年増やそうと思ったら、ちょっとだけ意識を別のとこに貯めときましょうかとかね。それから、時間を少し戻しましょうかとか。まあそういうような今までの科学では考えられないことができるようになります。それは今までもそうです。人間ね。科学が発達して社会が変化してっていうことになりますから、まあ AI なんかも、AI 自体はあと20年ぐらいである程度のところに行くでしょうけど、それが社会が全部、それを咀嚼するのにやっぱりあと60年から80年かかると思うんですね。で、その後、今度は量子科学が次々とあって、エネルギーなんてのは昔のようにエネルギーがなくなって、とか言って、あと100年でなくなるからどうしようって言ったけども、無限にありますよとかね。そういうふうになりますので、あまりご心配しなくても結構で、まあ、今の状態で満足して幸福を味わうと、まあ、いうことに全力を注げば、あとは科学者が勝手にやりますから。好きな人もいっぱいいますからね。大丈夫だと、まあ、いうことになります。未来は非常に明るいです。エネルギーについても環境なんかね、ものすごく明るいですよ。エネルギーの問題ができたり、環境がひどくなったりするか、絶対にありません。それはもう間違いありませんから、あまり、そういうことで目標という人たち、煽る人たち、メディアにあまり左右されずに、生活をされたらいいんじゃないかというふうに思います。